明けましておめでとうございます。正月いかがでした？私はね、年末は矢沢行ってきました。28日かな、武道館でね。それはね、なんと最前列、最前列の席が取れましてね、 SS 席ですよ。もうすぐそこに本人がいて汗が飛んでくる。いや、あのね、まあ、彼若い頃はなんかね、ちょっとチンピラみたいな雰囲気だったんですけど、やっぱり60になりましてね、ものすごく味が出たという、欲が出たというか、なんかとてもね、人間的にですね、引きつけられるものを感じるんですね。そう思いません？紅白出たでしょ。歌詞をかなり間違えたらしいですけどね。で、字幕を消しちゃって、NHK の方がね、だから歌詞自分であそこで作っちゃったんだって。間違えるどころか作っちゃったっていうね。まあいかにも矢沢らしいなと思ったんですけど、なんかあれはサプライズだったらしいですけどね。でね、要するにな、何がね、その彼の魅力かっていうとですね、楽しんでるんですよ。要するに音楽を楽しんでる、観客と一緒にですね。また後ろに自分のバックにバンドがいるでしょ。そうした人と一緒に楽しんでるわけで、そのまあ、ああいうね、なんていうかな、チームでやる時の、まあ、成功の秘訣って何かっていうとですね、一つになることなんです。一つになること、つまり俺がって何かね、自分勝手にやってる、これはもう観客の方は分かっちゃいますね。ところがみんながですね、その一つの、まあ、なんていうのかな、目標というのかな、そのまあビジョンにこう自分を捧げてるわけね。でその時に俺がっていう意識からも離れちゃってる。でただその時何が行われてるかというと、もう自然と、まあ、ギターやる人はギターね、サキソフォン吹く人はサックス吹く人はそれ吹いて、その流れの中に溶けてるんですよ、お互いに。でそれでその雰囲気がわーっとこうできて、でそこに観客もね、いや面白い、観客がなんだあれはと、あの寒空の中ですね、肌の何もした着ないでですよ、裸の上に白いジャケットをまとってですね、で矢沢タオル巻いてですね、こんなやってきてるわけですよ。おで最近はもうね、ファン層がですね高齢化してまして、すごいおじさんおばさんでだよな、そういう格好した人がぞろぞろいるわけ。一種異様な空間なんですよね、こいつらやばいなと思ってさ、私もトイレ入ってさ、で鏡見たら、まあ、自分も同じだなと思って。あれ、私マフラーやってさ、ね、こうマフラーやってこんなな格好してたわけですよ。似てる、同じだぞって。人のこと言えないなと思ってね。まあそんなわけで、とにかく楽しんでいきました。ね、縦乗りで。昔のディスコを思い出してね。でタオルをみんなでバーッとこうね投げ上げるわけ、埃がわーっと満ちるんです。だけどそれが楽しい、つまり1万人がですね溶けてるんです。ステージと観客が溶けてる、一つになってるんですよ。でこれはある意味で、まあなんかドクター・ルークスのね、もう世の中にまみれてね、もうどうしようもない、いろいろ言われますけども、しかしあれはですね影なんです。わかります？ああいう音楽とかそういうものっていうのはその真理の絵なんですよ。旧約聖書っていうのはイスラエルの歴史を通して人間っていうのがどういうものかっていうものを絵本で見せるわけでしょ。 で神に対して、ね、反逆するとどういうことになるか、神に背くとどういうことになるか、あるいは神に従うとどういう道祝福を受けるかという、その絵本なんですよね。その絵なんですよ、真理の。同じように世にあるものも全て絵なんですよ、影ね。ある兄弟言われましたよ、我々が今地上で経験しているものは天の影なんだと。影なんだ。真理は上にあるわけよ。それが地上において反映してね、影として見えているのがいろいろなそういう現象なんです。だから目の前のものにそれ自体を追い求めることっていうのは虚しいです。多分矢沢だけだったらそれは虚しいわけ。しかし矢沢のあの中に溶けてですね、あそこでわーっとみんな自分を忘れて解放して、あれは天の光景の影なんですよ。我々はいつも最後に黙示録7章をね、コリン・アカートが朗読しますよね。大勢の群衆が溝の前に集まってみんなで賛美してると、勝利者なる主を褒めたたえている、子羊を褒めたたえているんでしょ。あれは武道館で起きていることだったわけ。武道館は矢沢だった。別に矢沢は拝んでませんけど、私はだけど矢沢を拝んでる人もいっぱいいるんですから。矢沢命ね、矢沢は神だって言って、で我々はイエス・キリストを礼拝し、イエス・キリストを賛美する。そして主と共に主の勝利を喜んで、ね、その天の喜びにみんなで預かって縦乗りしてるわけですよ。これがセレブレーションでしょ。その時にね、みんなが踊ってんのに踊らないっていうのは、これは損失なんですね。笛吹けと踊らずで主は言われましたけれども、天の喜びに預かるように召されている。だからああいう現象を見た時に全部天の繁栄であるとね、それをね味わってきたんです。いやー、よかったら行ってみてさあ、そこでですね、まあ今日はメッセージをちょっと短めにしてね、賛美と祈りをですね、中心にしたいと思うんですけども、前回一番最後の時に要するに2010年がどうなるであろうかっていうことをちょっとお話しましたね。でこの世は混乱する。で早速もうなんだか藤井さんがもう疲れたって辞めちゃったでしょ。財務省辞めちゃった。どうすんの、これから国会始まるのに逃げちゃったでしょ。あれ逃げたんですよ、はっきり言って。あれは小沢さんと何かあってね、へそ曲げちゃったんですよ。内部今ガタガタになってきてるわけね。で鳩山さんがいつ逃げ出すかと。で私は前のなんだっけ、あの人ほら、麻生さんの前、安倍さんの時に僕はもう安倍さんはダメだ、持たないと思ったんですよ、ずっと。だブログでね、もうおしまいだおしまいだって言ったら、本当に僕お腹痛いって辞めちゃったでしょ。みんながいじめるから辞めちゃうって、お腹痛いって辞めちゃう。同じなんのね。だから鳩山さんも下手するとね、子供手当1200万月毎月もらっててさ、でわけのわからんことやってる前にいろいろつつかれて、あれどうなるか分かりませんよ。これから逃げ出す可能性も十分にあります。でももう全くね、混乱しちゃってる。で政治はビジョンを全然示せないでしょ。日本はこうするんだ、こうなるんだ。で今中国とアメリカがもう結んじゃってね。で中国はもう何、車の販売台数世界一ですよ。1000万台以上売ってるんですよ。日本は400万台か500万、半分以下になってる。もう中国のパワーってのはものすごいわけ。その中尾さんよくご存知ね。向こうの人の目は輝いてる。で、リニアモーターカーが実用化されてるっていう、驚きですね。550キロぐらいでピョーンと飛んでくってわけ。その前にあって日本何これ。ね？もう、何、今年もあったでしょ、派遣村っていうの。お金2万円あったらさ、2万円持って逃げちゃってさ、何やってるかって、パチンコやってるって。こうどうすんの、こんな連中ばっかして。本当日本これからどうなるのか、ね、そういう混乱が起きる。で日本キリスト教もまた混乱です。 で日本キリスト教というのは今ね敵意と憎悪で満ちてますね。敵意と憎悪でね、いわゆる自分を否むっていうことに対する敵意がものすごいわけね。兄弟よく知ってる。主は言われたのは十字架を終え自分を否むと見る道が私たちの道。ところが今逆なのよ。十字架を否む道をみんな言ってる。俺が俺が自分を大事にしろ自分を。ですからこの業界はますます混乱いたします。というかもうそうなってる、なってる。で主はその中でどういう人たちを求めているかというと、とにかく数じゃないサイズじゃないね、ごく普通のわずかな人たち、しかも本当の意味でその十字架を追って、まあ、純度を保つ人たちを主は求めていると思います。ですから今までの何とか運動とかそういうものっていうのは全部もうダメになったでしょ。ダメになった。で、あのサドルバック教会ってのあるんですよね。なんだっけ、あのパーパスドリブンかなんかのね、あ、じゃねえや、なんだっけ、あれは有名なあの大統領の就任式の時にメッセージやった牧師のいる教会ね、アメリカのメガチャーチ。で、あそこお金なくなった後、お金くださいって一生懸命ね、献金募集したらなんか、倍以上集まっちゃって牧師が涙流して喜んだっていう、その話があるんですけど、ああいうのってのはもうなんかね、商売になっちゃってるわけ。商売になってる。だから私たちはそういうものからもう離れ、エクソダスし、そして宗教から離れてこの真理の道を歩みたいね。それは純度なんです。一人二人三人の人たちが主の名に集まるところに私もいる、そういう形のね、兄弟姉妹の、まあ、交わりなりがあちこちに起きてくる、そういうビジョンをもう何年か前から喋、ってきたわけです。で今年ね、私は、ちょっと主の前にですねずっと出てたんです。で、シュガーさんとですねちょっと、まああることでね、交わって祈ったりもしてたんですけども、彼が最近ブログに書いている言葉で、神が幸福でしょうかっていう問いかけがあるんですね。神が幸せでしょうかね。で、これってね、非常に不思議な言葉なわけ。つまり、人間中心の福音では、私たちが滅びることを神は望まないで、私たちが神の VIP だから、ご自分の御子を身代わりに捧げたと。だから、御子を信じれば天国行きの切符が得られるっていうのは普通の日本キリスト教でのいわゆる福音なんです。それ言ってる限りトラブル起きません。しかし逆に違うと、十字架は神ご自身の証なんですよ。神がどういうお方であり、どういうね、愛であり義であるということを証する、その究極のジレンマをあそこで持って、不条理をあそこで持って解く場所が十字架だったわけです。に人類は罪を犯した、じゃあ罪を犯したものを裁かなければ神は不義になるわけですね。しかしもし裁いたとすれば神は愛でなくなりますよね。この愛と義という矛盾するものを、ジレンマを自らの子をあそこにつけることによって解決したのが十字架です。ですから十字架っていうのはまず第一に神のためにあったんですよ。道地のためにあったんです。人のためじゃないんですよ。これが転倒してるのが今の日本キリスト教です。人間が例え、ノー、違います。私たちはナッシングです。しかし神の、その神がどういう方であるかによって私たちは救いを得たんでしょ。私たちがたっといから No。 神が愛で義だから十字架という現象が起きてしまったんですよ。そしてその中に私たちは置かれた、キリストの中に置かれ、そしてもうダメな私を終わって死んで復活した、この事実を言うといきなり敵が起きてきます。十字架を終え、カルトだとこうなるわけ。 私たちの歩む道というのは古いものにおいて終わっていることが今私において実体化され、新しい命を得ていることが私たちを通して表現されることが私たちクリスチャン生活なんですよ。我々はもうすでにアダムにある命が終わった、キリストにある血統に生まれ変わったんです。そして私たちは新創造になっている、新しい創造なんですよ皆さん。だから違うの、世の中の人とは。見かけは同じですけど、中身は新創造です。新しい創造です。そうでしょ。で、今日のですねウォッチマニーのちょっと見ていただきたいんですけど、前回はね、自分を無駄に注ぎ出すというところでちょうど年末終わったで、今日また翻訳したらね、また主に感謝です、まさに新しい年を迎えるにふさわしい彼のですね言葉があるわけで、これ黙示録、まあ本当黙示録っていう言い方はあまり良くないんですね。英語ではレベレーションですから、啓示録っていうのがいいんです。エホバの証人では啓示録って言いますね。黙示録あるいは啓示録はイエス・キリストの啓示を与える書である。よく黙示録っていうと、なんかこれから世界がこうなってね、666が出てどうのこうのといわゆるレフトビハインドの世界に入っちゃうわけ。そうでしょ。で、果たして666は誰なんだとかっていろいろやりだすんですけども、そうじゃない。この黙示録っていうのはイエス・キリストの啓示を与える、つまりイエスご自身を私たちに示してみせる書が啓示録であると言ってるわけ。主ご自身を啓示するためにカーテン、閉まったカーテンを開けるんですよ。これが黙示録、啓示録。それは第一義的にこれから起きること、つまり反キリスト、ローマ帝国の復興、聖徒の敬虚、千年期やサタンの最後の裁きなどを明らかにすることではないんです。これ多くのクリスチャンが誤解していることです。だから解釈でもって喧嘩し始めるでしょ。で、今あるね、アメリカのあの結構有名なあのラジオ説教をやってる人がですね、主の再臨がね、2011年5月21日ってのは、敬虚、敬虚ね。で、主の再臨が2011年10月21日だっていう説を言い出しちゃってるんですね。キャンピングっていう人なんですけども。で、私もそのね、論文読みました。面白いです、読んでると。で、ダニエル書にある1260人とかね、ああいう数字を非常にこう、ね、聖書の中に当てはめて、で、書いているんですけれども、非常にですね、面白いんです。ね、で、それ読むと2011年10月21日だ。って書いてあるわけ。ね。だけど、日付っていうのはですね、わからないんだよね。で、たまたま、皆さん映画知ってます？2012っていう映画見ました？見てない？マヤの予言でもって2011年12月28日で世界が終わるってなるんでしょ？で、あれもね、ちょっと解釈を変えますとですね、2011年10月21日っていう、あ、21日かな？になるらしいんだよ。そのキャンピングの聖書のね、解釈とね、なんか合ってくるわけ。え？大丈夫？みたいな感じでさ、また第二のノストラダムスからみたいにね、言われてるんですけれども。まあそういうところに陥ってしまうんですよ。黙示録をそういうふうに見ていくと。ね。まあそれは一つの説として面白いですから、まあ聞いといても損はないと思います。ね、また後でね、その辺も喋ろうと思いますけどね。で、それを明らかにするものではない。で、私の病に対するヨハネの処方箋は、まあ、封印がありますね。七つの封印。ね。トランペット。七つのトランペット。そして、薬瓶。ね。ではない。で、本書っていうのは、私の知的な興味を満たすために編まれたものではない。要するに予言の解釈がどうのこうのでもってそういうね、ディスカッションのためではなく、キリストイエスご自身を完全に啓示することにより私たちの霊的な必要を満たすためのもの、またその方を私たちが知るためのものなんだ。 つまりイエス・キリストご自身を証しする書が黙示録なんですよ。だから黙示録から読み出すのはこれから世界がどうなるかとか日付がこうこうじゃなくて、そのイエス・キリストが私たちの全ての必要の満たしであり問題の解決であり全ての全てなんだっていうことを知ることが黙示録の目的であると彼は言うわけ。なぜならキリストこそ私たちの全ての疑問に対する回答だ。ですからまずキリストご自身についてはっきりと見てください。するとこれから起きることも理解できるというわけ。彼こそが復活され勝利を得られた王の王たるお方、あらゆる事柄、事象、現象はこのね、彼が、彼の存在、彼が存在のあり、これ彼のですね、彼の存在のあり方によってなされていく。つまり神の御心に従ってタイムテーブルが刻まれていくわけですよ。だから私たちは、その、いわゆる予言の解釈をどうのこうのじゃなくて、その時系列の中でいろんな事象を一つ一つを導いているお方に目を留める必要があるというのがこのウォッチマニーのメッセージなんです。まさにこれ新しくね、今日、1回目ですけども、新たに主イエスキリストを明らかにしてもらうために私たちの前にある幕をね、モーセがこうあったでしょ、幕が垂れている。だけど主に向く時にはその覆いが取り除かれる。その覆いを取り除いていただく必要がある。新年の初めにあってね。で、今まで知っていたキリスト、私はもう何十年もクリスチャン生活やってキリストは十分知っていますという人、はい、もう知り尽くしちゃいましたっていう人います？それはもしそういう人いたとしたらね、霊的なある意味で病です。私たちはキリストを知り尽くすことはできない、特にこの地上ではね。ですから今までの知り方をもう我々は捨てるべきです。いろんなことをあれこれキリストはしてくださった、それはそうですよ。絶えず主は真実です。私たちは不真実ですけども、主は真実なの。だからいろんな必要の満たしとかいろんなものは全部ね、アレンジされて振り返ると、あの時にああいうことがあって今ここにあると、あれがもしなかったら今の自分がない。だからまさにあの時点において神の手があったってことわかるわけよ。そうでしょ、皆さんそのあるでしょ、一つ一つ人生のなんていうか転機の場面でね。しかしそれはそれ、今度私たちが求めるのはそういうものを大事にするんではなくて、今度今年新しくキリストがどういうお方であるかを知るかということです。あるいは新しくもっと知りたいという上渇きをもう、内側にね、置いてもらう必要があるわけ。上渇きのないクリスチャンっていうのは病気です。もういいです。もうどうでもいいです。もういいです。なんかね、もう主、御言葉読んでも何も感じない。賛美しても喜びがない。これは病なんですよ。私たちは絶えずこの御言葉に対する上渇きがいるんです。で、聖書を開くとき、どこを開いてもそこからイエス・キリストが読み取れる。神の言葉が読み取れる。神の語りかけがある。たとえ怒られていてもですよ。なんと信仰の薄いものよと言われる。なじら、主から叱責を受ける。ね。その通りです、主よと。そうでしょ。私たち、例えば不真実なものよと。偽りに満ちるものよと。嫉妬や妬みに満ちるものよと言われて、ノーって言えます？言えないでしょ。お言葉通りです。お言葉通りです。ね、ツロフェニキアの女が、ね、犬にくれてやるものはない。意地悪な言葉ですよ、イエス・キリスト。だって、娘の癒し求めてきたんでしょ、必死で。それなのに、お前にやるものはないぞと。こんな意地悪なイエス・キリスト。イエスって意地悪ですよ。あえて人をね、挑発するような、そういう言葉を主は言うんです。律法学者に対してもあえて怒らせるような言葉を言うんです。なぜ？ 試してる。その人、私たちの心の中に何があるかを暴き出すんです。そうですね、主ってみんなそうやって関わってるわけだから、みんな腹立てるんですよ。で、主が何か語るごとに群衆は二つに分かれ、ね、また主についてきたもの、また一つ何か言うと二つに分かれ、どんどんどんどんこうやって分かれてって、最後主はどうなったの？一人になった。十字架において一人になってしまった。そうでしょ、人間の心っていうのはそうやってどんどんどんどん明らかにされていくんです。これが主の我々に対する語りかけ。しかし、そのツロフェニキアの女は意地悪な言葉を言われた時に何て言いました？お言葉通りです、でも机からこぼれるパンくずを子犬は食べます。これ主はどんなに喜んだでしょう。じゃない、もしそこで何この人愛のないね、意地悪な、こんな人のが救いにしてあるわけがないって言って去ってったら、主はどんなに寂しかったと思います？現にあの飛んでる若者、あなたの財産を全部売り払ってねって言ったら、どういう反応しました？その若者は去っていったんですよ。主はそれ、あ、ごめん、変なこと言っちゃってごめん、ちょっと待ってって追いかけました？僕が悪かった、追いかけました？追いかけない。だけどその後ろ姿を見て主はどう感じたと思います？寂しかったんじゃない？なぜ私に関わってこないんか、あなたにはできないんだよ、できないことを分かっているんです。そうでしょ、全部持ち物財産飛んだものをね、売り払って施せ、できないって。私には背を向けるか、スロフェニキアの女のようにお言葉通りですと言って膝をかがめるか、これが我々の運命を決めるんですよね。そのようにして主は私たちと何を求めるか、関わり合いを求めているんです。そして主に私たちが関わって、我々にはできない、私たちは嘘つき、私たちは不真実ですが、あなたは真実、あなたは真理、あなたにはできるというところに私たちがね、こう掴むとき、掴んでほしいわけ主は。それが私たちの信仰でしょ。だからツノフェニキアの女に対して、こんな信仰はイスラエルも見たことないって主は大喜びしたわけよ。だから私たちは御言葉を通してですね、ここから叱責される時ありますよ。しかしお言葉通りです。だからあなたがいるんです。だからあなたが必要なんです。だからあなたの知恵がいる。だからあなたの信仰がいる。そうやって主に食い下がっていく。これが主が喜ばれることなんです。つまり主にとってね、まあシュガーさんと話したのは、主が幸福であるかどうかっていうのはどこにあります？私たちが一生懸命伝道奉仕やって、主をこれだけやりました、あなたの名にあっては悪霊を追い出し予言をし印を不思議をなしました、私たちがこうだこうだって誇ることの、私たちが自分自身を無力を、自分が何もできないことをまず知り、徹底的に自分自身に絶望することです。多くの人が苦しんで悩む、葛藤する理由は自分に何かまだできると思ってるからなんです。できないと思った人は絶対苦しみませんよ。いつも言いますけど、髪の毛引っ張って空飛べってやって苦しんでる人います？この中に。信仰によって空飛べ、まだ飛べない、まだ足りない、一生懸命引っ張ってる人います毎朝。そういう人危ないよ。我々できないことで悩みます？空飛べないってことで悩みます？皆さん悩まない。できないんだから、じゃあできるお方はどなた？イエスご自身です。ですから新しくこのイエスご自身を私たちに掲示し、そのお方に私が新たにこうね、関わっていく、求めていく、主に委ねていく、明け渡していく、これを主は求めているんだ。 で、そのことを主は最もハッピーと思ってくれるわけよ。夫婦の関係で奥さんがね、もう旦那より稼げると、旦那のあんなね大したことない給料も当てにしないと、私は私で稼げると、旦那どうでしょう、寂しい寂しい。でもね、ある会社にはね、結構そういう人多いんだそうです。だから女性が独身でね、そういうあのおつぼねさんがいっぱいいるところがあるんだそうです。稼げちゃう夫婦関係っていうのはお互いにお互いを委ね合うことでしょ。ハッピーになる鍵はね。で、我々のこのまあ教会というよりはエクレシアとキリストの関係も夫婦なんだ。さっきも言ったように地上における夫婦の関係っていうのは天におけるエクレシアとキリストとエクレシアの夫婦関係の影なんですよ。ですからこの地上において家庭生活、夫婦生活を楽しむということは天においてキリストとの夫婦生活を楽しむことの絵本、絵なんです、絵なんです。えね、だから夫婦関係が楽しい、家族関係が楽しい、家族がハッピーであるということは、実は天がハッピーであることの繁栄になっているわけ。えね、私たちいろんな本があります、自己啓発ものね。最近あの知ってます、加山さんと勝間さんの対立知らない？加山和代、勝間和代ってあの公認会計士のね、あのお姉ちゃんじゃないな、もうあれおばちゃんですね。子供3人いて離婚歴2回あって、で公認会計士になりましたね。慶応かなんかの時にもう現役で、でバリバリやってね、でお金もう何千万と今稼いでるね。でその人はいっぱい自己啓発本いっぱい書いてるんですよ。こうやればハッピーになれる、こうやればハッピーになれる。ところがそれを真似してね、一生懸命やってですね、疲れ果ててるアラサーティアラフォー世代がいっぱいいるんだそうです。勝間さんに見習おうとしたら疲れ果てちゃった。で勝間さんっていう、加山さんで、加山理香さんってあの精神科のお医者さんがいるんですよ。でその人のところ、その疲れ果ててうつ病になっちゃった人がいっぱい行ってるんだって。だからその加山さんは本書いてね、しがみつかない生き方っていう本書いたのよ、昨年ね。でその中にいくつか項目があるわけよ。で最後に何て書いてある、勝間和代になるなって書いてあるわけよそしたら勝間和代さん怒っちゃってさ、何よっつってさ、勝間と加山ね、勝間さんの審判を加山、勝間さんの審判を勝間って言うんですけど、今論争が起きて、で勝間さんなんとついに最近書いた本はなんと女は最後は綺麗が勝ちっていう本書いたのそれを言うかって、加山さん確かにそれほど美人じゃないのそりゃあなたね、ちょっとルール違反じゃないのって、顔は選べないんだから。女って怖いなそこをつくかみたいなね、まあそういうね、あの論争が今起きてるんですけど、何の話だったっけ要するにみんなね、そういうノウハウ本でハッピーになりたいね。でそのハッピーになりたい方法を知りたいっていう人がいっぱいいるわけ。だからすがりついちゃうわけよ。勝間さんにすがりつく、加山さんにすがりつくね。で私にすがりついた人は私は追っ払いますから。私たちがすがりつく相手は誰？エメン。で愛知県のさっちゃんという方がね、今ねブログに面白いことを書いて、第二のね、なんだっけな、第二の幼児期って言ったかな。要するに私たちあの子供の頃は親に頼りね、で自然に親を信頼し親に委ねて生きてきた、ハッピーだったね。ところがある時から親もあんまり信頼できない、 で自立して自分でってやるようになったら、なんか頼りになるものはなくなっちゃった。だから勝間さんに頼ったり加山さんに頼ったりするんだけど、どうもこれもなんかうさんくさいと。そうすると私たちは真に頼るべき存在っていうのはどこにあるかっていうことをもう一回子供に帰らなきゃいけないわけよ。天の国っていうのは誰のためにありましたっけ？幼子のためにあるわけ。つまり私たちはもう一度幼児期に帰る必要があるわけ。そして本当の父を知り、ね、本当のまあお兄さんですよ、キリストは、長子です。その神の家族の中において、そこで自分を委ねて、自分をそこに明け渡して、その家族の中でみんながハッピーになる生き方を私たちはもう一回学び直してるわけです。それが今まで自分が俺が俺がでやってきた人っていうのは、俺がが強くて、さっき言ったように矢沢のコンサートで俺が俺がってやったらこれはダメだ。みんなが溶け合う時にみんながハッピーになれるわけでしょ。そのために十字架を一人一人が追う必要があるわけ。ところがその十字架ってのはもうなんだか知らないけどみんな敵意を持っちゃってるわけ。十字架から離れてクリスチャン生活があります？精霊は十字架に私たちを導く。十字架は精霊の働きを導く。死があれば復活があるんですよ。その復活の領域において誠のこの神の天の家庭がハッピーになるんですよ。ノウハウじゃないんです。鍵はこの命の問題。アダムの命、キリストの命、古い創造、新しい創造、どっちの領域に生きるかっていうのが私たちの問われているところ。それは選択は誰に委ねられているわけ？私たちです。ですからさっきも言ったように去っていく人を無理やり引き止めることはイエスご自身でもできないんです。なぜ？自由意志がありますから、ね、その意味でシュガーさんと話した時に人は神は、まあ、全能って言いますよね。だけど神は全能を保留してるんですよ。制限してるんです。イエスご自身ですら引き止めることできないんです。そうでしょ。あの若者どうなったと思います？その後ハッピーだったでしょうか？もうリッチです。この世的にはリッチです。満たされてます。ハッピーな人生終わったと思います？考えてください。我々ね、まあ、ペテロとかパウロの最後はよく知ってんだけど、主から離れていった人の最後ってどうなってんのかな？ね？一度真理を知ってそこから離れていくと、これかなり厳しいことになります。はっきり言って。これは厳しいんです。だから真理を聞く、これに対する、あるいは真理を語るってことについては、大きな、ある意味での恐れを覚えるわけ、私自身。そうでしょ。なぜかその人の運命そこで決まってくんですから。だから私たちは一切ね、議論というものはする必要ない。前から言ってます。論争に巻き込まれる必要ない。もう誹謗中傷言われようが何を嘘言われようが、その、ま、言わせればいいの。その人の心がどんどん現れていくだけです。その代わりその人ってのはその身を刈り取るんですよ。偽りの証言をした者はその証言の身を刈り取ります。これは自己責任の問題。明らかにそういうのが見えるわけ、特に時間が経つとね。だからその意味で私たちはこの御言葉に対してどういう姿勢を取るか。私が偽り、すべての人を偽りとしても神を真実とせよ。ここにとどまらないと容易に振り回されます。だって私たちが不幸になることを願っている存在があるんでしょ。サタンがあるんですよ。いろんなことをね、私に罠を設けて、このハッピーな幸福、神の家庭の幸福から私たちを引きずり出すんです。彼は殺し盗み滅ぼすために、虎視眈々と獲物を狙っているとペテロ書にも書いてある。ね。で、このことを我々は恐れる必要ないんですよ。神の言葉は恐れますけども、敵を恐れる必要はないんです。なぜ？敵はもうすでに、敗北しているからです。えめん。主は勝利、我々も勝利なの。なんでキリストと私たちは一つだから。で、これを恐れる人は罠に落ちてるの。本当に悲惨なことになります。 悲惨です、悲惨。そして呪ってね、ドクタールークが悪い悪い呪い、それは自分が返ってくるんだ全部。これはね本当に私はね、だからね、その議論も議論するのに哀れみを感じます。彼はこれからどうなるんだろうか、あの人はこれからどうなるんだろうか、あの去っていった若者は一体どうなったんだろうか。キリストに背を背けてハッピーになれる、no、私たちはキリストの前にはその犬って言われたあの女性と同じ、ひざまずいてお言葉通りです。しかしパンくずは受けますと、その関わりを主は願っている。その言葉を聞くとき主はどれほどハッピーだと思います。嬉しいんです、主は嬉しいんです。その神の幸福感、これが地上において私たちの間で表現されていくわけよ。昨年はですからキリストのクオリアと言いましたけども、今年はねもっと具体的に、クオリアって何のことかよくわからないね、クオリア、クオリアちょっとインテリ用語なんですこれはですからもう少し具体的に言えば、神の幸福を追求したい。わかります？キリストがどういう時にハッピーになってくださる、そのね犬って言った女がお言葉通りです、しかし主をパンくずにも預かります。この言葉を聞いた時主はどれほどハッピーだったですか。これを主は求めているわけ、私たちに。そして私たちが地上においてハッピーになるということは、天において神の家族がハッピーになっていることの反映なんですよ。わかります？だから地上のものを見るとき、ね、矢沢のコンサートで縦乗りやる、あれを見るときに、天の凱旋というか、天で主を囲んで、主の勝利をみんなで賛美している、あの大群衆を僕はイメージしたわけ。黙示録7章にあったね、大群衆がみんな主の前に主を褒めたえている。えめ、地上のものは全部天のものの影であり、繁栄であり、逆に言えばその地上の現象を見るときに、天の現象を我々は見る必要があるわけです。えめ、この時目の前がどんなに混乱しようと、その混乱っていうのは単なる幻想なんですよ。今アバターという映画が公開されています。見た？まだ？アバター、アバター、アバターっていうのはね、要するに神の化身という意味なのね。でそれから転じてその自分の分身という意味で使うんですよ。で、ある足がね麻痺しちゃったマリーン海兵隊員がその、DNA をいじってですね、スーパー人間を作って、でその人間に自分の神経回路をつなげてですね、でその肉体の中に入れると、そっちのと麻痺した人ももうピンシャンできるわけよ、ね、である星へ行ってですね、その星の資源を奪い取るという任務を帯びて入っていくんですが、あまりにそこの星が美しくて人々が純朴なもんですから、今まで自分がミッションを帯びたそのね、まあ、アメリカ軍ですね、あれはね、そちらの方に逆に疑問を持つわけで、軍隊はとにかくその星に攻め込んで、そしてもうドンパチやってですね、その資源を奪い取ろうとするわけ。それと戦うっていう、まあ、そういうお話なの。でその話で面白いのは、リアルな現象とバーチャルな現象が接点を持つわけね。でその主人公はジェイクって言うんだけど、こっちの自分とこっちの自分両方にこう行ったり来たりできるわけよ。でこっちが本当なのかこっちが本当なのかだんだん分からなくなってくるわけ。つまりどっちが真理でどっちが偽りなのかが分からなくなってくるという、そういう、まあ、テーマの映画なんです。でそれもね 3D で見えるわけ、眼鏡かけてね、ほんと立体的にわーっとくるわけよ。となんか飛んでくるとさ、おっとかやってさ靴投げられたブッシュみたいにあのブッシュあれ2回よけたね、あれフットワークよかったってこと誰な、靴投げた人なんか表彰されてるの、なんか そうでしょ、なんかね、牢屋に入ってると今なんか英雄になっちゃってるみたいですよ、あの人。僕は武士の顔にぶつけてやりたかったですけどね。あ、何の話。要するにね、我々にとってのリアルってのはどこにあるわけ。リアリティは目の前の貯金通帳、目の前の人間関係、目の前の夫の状態、子供の状態の、私たちにとってのリアリティは、コリント書にあります、目に見えないものが永続する。じゃあ目に見えないものって一体何なんですか。それは十字架によって古い私たちが終わった、罪が全部終わっている、神の前に皆さんの罪はもう一切残っていないんです。体の中にはまだ罪があります、この体古いですから。しかし私たちが行ってきた、また今行っている、あるいはこれから行うであろう罪は全部もうクリアーになって清算されているということです。もしこれをね、清算されていない、まだ咎めがあってまだ足りないっていうふうに言うってことは何、イエスよ、あなたの血潮は不十分です、あなたの血は価値がありませんって言ってることと同じです。神はハッピーになれます、なれない。もし私たちの心に咎めがあったとしても、ヨハネが言ってますね、心を休んじていよう、我々のそれよりもはるかに神は偉大な方であると。ですから私たちは咎めがあったとしても安心して神の前に出ることができるということです。なんで、血潮が完全だからです。自分の状態をどうのこうの議論する必要一切ないということ、終わっているんだから。そして神の前に皆さんが咎められることは何もないということ、皆さんは一切もう罪人として裁かれることがない。ただ間違ったことしたらそれ刈り取りますよ、それは。それはね、これはですから人は蒔いたものを刈り取るのが原則です。偽りを蒔けば偽りを、偽りの証言をすれば偽りを、その実を刈り取る。だけれども私たちはそのことはね、その刈り取りは地上のことなんです。私たちの天における真理は、今やキリストにイエスにあるものは二度と決して罪に定められることはない。だから皆さんは神の前に正々堂々と出ることができるということです。正々堂々と出て神に求めることができるということです。神は何て訳されました ？Anything you ask、 あなたが願うものを何でも求めよって言ってるんだよ。もし心に咎めがあったとしても、もっと神は偉大な方であるから、安心して神の前に出ることができると、それを神は求めているわけ。もし私たちが立ち止まって退いてですね、ああ自分はもうダメです、罪で追われてダメです、これは神が喜びます。後ろ向いて去っていったね、あの若者に対する主の心を考えてください。もし私たちが神の前からそうやって自分はダメだ、もう主はあなたにふさわしくない、こういう立場を取る、あるいは言葉をね出すとすれば、主を私たちは悲しませている、悲しませている。しかし私たちは主の血が完全であるから、十字架の贖いが完全であるから、主を私たちはあなたに大胆に求めます、大胆に求めます、求める。それを主は求めているわけよ。ええ、私たちが不真実であることは当たり前、罪を犯すことはある意味で当たり前、主は全部知っておられる。その上でなおかつこの血を見よって言ってるんですよ。十字架の血を見よと、この血はあなた方をあがなって、あなた方をね、生とし清めるのに 100% 以上の力を持っていると。だから私に大胆に関われと、私に大胆に求めようと、それが私をハッピーにするんだと主は言ってるわけ。アメン。神がハッピーになるために私たちが何をすればいいんですか。神を、キリストご自身を求め、委ね、明け渡し。一番大事なことは このお方を信じることです。弟子が言ったね、主よ、神の技を行うために私たちは何をすべきですか。主は何と言いました。神が使わされたものを信じることだ。すべての状況にあって信じろ。これ選択です。目の前にあるこれを受け取るか、御言葉に書いてある方を選ぶか。選ぶんです、選ぶんです。自分で選んでいくんです。その御言葉を選ぶとき、内側にね、御霊が、外にこの御言葉、内側に御霊がある。この外なる御言葉と内なる御霊が感応し合うんだよ。主が語ったっていうことがわかるわけ。主の語りかけがあれば、もうその問題は、その状況はもう解決してる。勝間さんのところに行く必要もない、香山さんのところに行く必要もない。主のたった一言があればそれで OK。 その言葉を聞けと、あるいはそれを求めよう、願えと、それが私にとってのハッピーだ、幸福だと、神の幸せなんですよ、私たちに求めていることは。これが神が私たちに願っていることだと、これをね、感じたんです。ですから私たちは神の幸福、神がいかにね、ハッピーになっていただくか、自動的にそれを私たちがハッピーになることです。皆さんこの地上でね、まあ、シュガーさんといつも話すのはね、私たちの話ってのはあまり縁起でもない話。いかにして死ぬか。ね、若い人たちはまだピンとこないと思うんですけど、我々ぐらいになるともうそろそろ、ね、手が届いてくるわけ。いかにして死ぬか。つまり地上におけるある時間というのが僕らに与えられているわけ。この肉体にとどまる時間ね。でこの間に私は楽しむことはいろいろ全部楽しみたいと思ってますよ、ね、温泉も楽しみたい、矢沢のコンサートも楽しみたいし、カラオケも楽しみたい、何でもやりたいと思ってますけども、しかし頭の中にあるのはいかにしてこの地上を去るかということです。その日を思ってるわけで、ウォッチマニーは前から言っているように、無駄に注ぎ出す、自分をボロ雑巾のように無駄にすることによって神の栄光を明かしして去っていったわけ。これ何にもしてないけれども、ここに香りが漂ってるわけよ。主のためになんでそこまで無駄になれるのか。20年間もね。その香りを彼の死を通して私たちは嗅ぐことができるわけ。で、神の前にも香として立ち上っているわけよ。だから殉教っていうのは香を焚く究極なんです。私の祈りはこう焚いてるわけ。主に何かを求めている。主をお言葉通りです。しかし、このパンくずはに預かりますっていう。これは主に対するこうなんです。こうってのは慰めなんでしょ。私も今最近いろんなね、ほら、アロマテラピーっていうのがある。匂いを楽しむ。お香焚いて。主は我々のそういうね、言葉、祈り、一つ一つの捧げる信仰の証、全部こうなんです、主の前に。主はそれを嗅いで慰めを受けるわけ。その究極が殉教なんですよ。これほどにかぐわしいものはないわけ。だからまさにその殉教できたら、それは最高なんですよ。ね、クオバリスのように、ローマのコロセアムに引き出されてさ、で、ライオンと戦って、ね、食われていく。僕はその時のためにそのブヨブヨの体をさらさないように鍛えてるわけですよ。またこれだ。でもね、皆さんね、まあ、いつも言うけど、その時は栄光ですよ。おそらく僕らが今味わっていない何かがあるはずなんです、そこに。だそれに対する憧れが僕はある。 だけど一方ではこの地上を安らかに終えて安らかに眠るように召されることも魅力なんです。まあ、どちらにせよね、とにかくその日を考えつつ今日一日を生きていく。で、今日一日この日のキリストを、カーテンを開けて、さっき言ったようにカーテンを開けてこの日のキリストを知りたいと思ってるわけ。えめ、その延長にその地上を去る時っていうのも、まあ、どういう形で来るか分かりません。もしかすると携えられるのかもしれない、2011年に。それは分からないですよ。だけれど私たちは全幅の信頼を持って、殉教はそれでいいでしょう。安らかにベッドの上でね、寝床の上で召されるのもそれいいでしょう。家族に見回りもらえてね、あるいはウォッチマン人のようにトラクターの上で召されるのもいいでしょう。あるいは軽挙されるのもいいでしょう。誰がそれを決めるわけ？私？キリストです。皆さん一人一人に一番ふさわしい仕方でその日を迎えるようにね、主は配剤してくれる、その方を我々は見ていくんですよ。これが自動的にその地上を去る日、まさにその去り方でもって栄光を表したいと思いません？だってたった一回なんだから、死ぬっていうのは。あの入学試験ってのは何度もチャンスあります。落っこっても二浪三浪四浪五浪 何度でもできる、やろうと思えば。だから死ぬってのは一回でしょ、ただ一回なんですよ。じゃあその時にさ、どういうふうに生きたいか、やっぱ神の栄光を表したいと思いません？引き上げられた、そし島の寝れない、それ素晴らしい、それ一緒に申し上げてくださいね。ウォッチマンにはね、最後は殉教か引き上げられるかで生きたいって言ってるわけね。まさに主は、あ、その通り彼は言ったわけです。じゃあ私たちはどっちにしようか。まあ我々そこまでなんかこう言い切れない部分がありますから、主よお任せですと。でもその日を考えながらね、やっぱそれで主よ、なんていうのかな、やっぱこう喜んでいきたいじゃないですか。喜んで輝いていきたいわけよ、輝いて。で、あるね、あのね、あのクリニックの先生がね、僕がいつも人間ドック入ってるとこなんですけど、言ってました。クリスチャンってのは不思議だ、死ぬの喜んでる、言ってましたよ。喜んでる、だって主のもとに行くんでしょ、この地上のいろんなものを離れてね、この地上の体を離れて。だから死っていうのは凱旋であるべきなんです。凱旋なんですよ、ね、そういうふうにそこを見定めて、今日一日のキリスト、これをコツコツコツコツ淡々と味わっていく、これが地上の生活。そしてその中で私たちが求め、委ね、明け渡し、信じる、ね、この時に神は幸福になってくださるわけ。それは神を慰めることなんです。神に対する香なんです、かぐわしい香りなんです。それが皆さん地上における祭司の働きなんですよ。ただおのずと皆さんから何かするかぐわしい香りが流れるはずです。えめ、えめ、神が幸福になっていただくこと、これ今年のテーマとしてね、追求しましょう。それは自動的に皆さんがハッピーになって輝くことですよ。皆さんがますます輝いていくことです。喜びに満ちることです。安息に満ちることです。大いに神を崇める。我々の喜びを持って、ね、主を感謝します。主を褒めたえますと祈りましょう。おー、イエス。主よ、おお、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、 主を感謝します。2010年新しい年の始まり感謝いたします。あなたが用意された年を感謝いたします。この年においてあなたが何をなしてくださるのか主を感謝します。もうあなたの御心は天において成し遂げられていることを感謝いたします。その見えない事実こそ真理であります。そしてその天においてなされたことがこの地上における私たちの間で現れてくることを求めます。私たちはすでに新創造とされていること、新しい創造とされていることを感謝いたします。古いものは主よ、昨年までの笑えるあなたの憐れみ恵み導き用意備え全てに感謝します。しかしそれを後にして今年一年の新しいあなたの啓示を与えてくださいますように、新しい扉カーテンを開いてください。そして新しいあなたの魅力を知ることができますように、今ここにいるおられる兄弟姉妹一人一人を主にあってあなたご自身が祝福してくださることを感謝します。油を塗ってくださることを感謝いたします。そして主よ、まことの意味であなたがハッピーになっていただくこと、神が幸福感を覚えていただくこと、神が喜ばれること、神を慰める香を焚くこと、香りを放つこと、主よ、私たちが具体的ないろいろな状況においてそのことを求めることができますように。世の中は混乱し、また日本キリスト教もこれからどこへ行くのか偽りに満ち、多くの人が道を見失って振り分けられている中で、私たちを十字架へ戻してください。すべての原点は十字架であることを感謝いたします。ここにすべての祝福、すべての罪の許し、病の癒し、ここに敵からの守り、満足、平安、喜び、すべてがここにあることを感謝いたします。戻るところを間違えることがありませんように。そして主よ、この十字架における死が働くとき、私たちを通してあなたの命が人々の間に働くことを感謝いたします。私たちが死を味わうならば、あなたが復活の命を私のうちから生かし出してくださることを感謝いたします。この死と復活の原則においてますますあなたの命が拡大してまいりますように、あなたの憐れみ恵み祝福、あなたの真実、あなたの勝利、あなたの栄光、あなたのなされたすべて、天において与えられたものすべて、天の修行、それらのものが私たちを通して現れますように、具体的に現れますように、人からあざけられるとき彼らを祝福いたします。偽りを言われるとき彼らを憐れみます。主よ、私たちはあなたが生きられたように、どうぞ主よ、私のうちにあなたの心が再現されますように。落ち間には祈りました。私は神の目の中に生きたいと、世からあざけられ人々から拒絶されることを願う、損失を受けることをむしろ欲すると、低くされることを求めると、しかしあなたの目の中にあって、あなたの目が私たちのうちに絶えず置かれるできるようにと、私たちにあなたの目が注がれていることを感謝いたします。あなたの目の中に生きることができますように、人の目ではなくあなたの目の中に生きることができるように、あなたの満足の中に生きることができるように、あなたの幸福感の中に生きることができるように、天におけるハッピーが ハピネスが私たち地上において表現されますように、ますます私たちはハッピーになることができるように、喜び、平安、安息、すべての積極的なポジティブなものに満ち溢れることができるように、リアリティは天にあることを感謝いたします。地上のものはフェイクであります。この目に見えるものによって振り回されることがないように、この真理を私のうちに焼き付けてください。十字架における真理を私たちが確実に捉えることができるよう、そして絶えずあなたに求め、あなたに願い、あなたと関わり、あなたから聞くことができますように。あなたのお言葉が一言あれば、一言あれば全ての問題は解かれます。あなたが語り込んでください。あなたが私たちのうちに語ってくださることを感謝いたします。むしろ私たちが固くなな心でそれを聞きそびれることがないように、今日という日見声を聞くならば、あなたの心を固くなにしてはならない。あなたがハッピーになれる道教えてください。あなたが誠に満足されるその道、私たちは求めます。主よ、私たちは神の技をなすために何をなせばよいのでしょうか。それは神が使わされたものを信じることであると。一切信じるに足りる何者も目の前になくなってもなおかつあなたは真実です。そこでもあなたを信じます。信頼し委ね明け渡します。任せます。委ねます。今私たちとあなたは一つでありますから、あなたに背を向けることがありませんように。この飛んだ若者のような寂しいあなたとの関わりをすることがありませんように、絶えずあなたがハッピーであられるように、あなたが喜ばれるように、そうすれば私たちのうちも喜びで満ちるでありましょう。天の喜びが私たちのうちに反映されるでありましょう。真理、あなたと私たちが一つである、夫と花嫁であるという、この経験を味わうことができますように。兄弟姉妹の一つ一つの家庭がそのような家庭であることを宣言いたします。あなたの御名によって宣言いたします。あなたの血潮に基づいて宣言いたします。そして私たちを通してその神のハッピネスが流れ出ることができるように、周りの人も自動的にハッピーにすることができるように、まことに天の豊かさが私たちを通して表現されるように、天の香りが私たちを通して放たれるように、飛んでいるものはますます友であろう。私たちはその道を選び取ります。私たちは貧しいと言ってつぶやくことがありませんように。すでに私たちは持っているものであります。満ち溢れているものであります。豊かなものであります。そう書いてあります。キリストは私たちを豊かなものとするためにご自身が貧しくなられたと。私たちは豊かなものであります。真にその豊かさを日常の小さなことの中で味わうことができるように、そしてますますあなたに対する上渇きを増し加えてください。あなたを真に求めることができるように、あなたに対して渇きます。あなたはその渇きを癒す主であることを感謝いたします。 主はあなたの備えを感謝します。今年一年の備えを感謝いたします。あなたの導きを感謝します。私たちはそれに信頼し、あなたに全てを委ねます。あなたは真実であります。あなたは真理であります。天のコンサート会場です。私たちは今大勢の群衆とともに御座の前にいるという。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤー。 Thank you Jesus。 ハレルヤー。Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes.